日本語多読ブックスレベル4、羅生門、トロッコ、芥川龍之介原作、 NPO 多言語多読監修。羅生門、これは今から1000年も前の京都の話だ。その頃、京都の町の一番南に羅生門という門があった。ある日の雨の夕方のことである。一人の男が羅生門の下で雨が止むのを待っていた。大きな門の下にはこの男しかいない。道を歩く人もいない。とても静かだ。この2、3年、京都では大きな地震や火事が続いて起こっている。悪い天気が続いて野菜や米もできない。みんな食べるものがなくて困っていた。町の中の家や寺は壊れてそのままになっていた。羅生門も古く汚くなっていた。そして動物が住んだり泥棒が住んだりした。とうとう死んだ人がここに捨てられるようになった。だから夕方になるとこの門の近くへは誰も近づかなかった。カラスだけはたくさん集まってきた。昼間見ると、そのカラスがたくさん門の上を飛び回っている。夕方になると、西の空が明るくなって、もっとはっきり見える。門の上にある死体の肉を食べに来るのである。今日は時間がもう遅いのか。カラスは見えない。男は石段の上に座って、雨が降るのを見ていた。雨が止んでも行くところはない。4、5日前、男は働いていた家の主人から、もう来なくていいと言われたのだ。これからどうやって生きていこうか。男はこれからのことを考えながら、座ってぼんやり雨の音を聞いていた。空はだんだん暗くなってくる。働くところは簡単には見つからない。食べるものがないから、私はそのうち死んでしまうだろう。死んだらこの門の上に犬のように捨てられるかもしれない。死なないで生きていく方法は？人のものを取る？いやいや、そんなことはできない。男は生きていくためには人のものを取って泥棒になるしかないと思ったが、その決心はつかなかった。男はゆっくり立ち上がった。寒くなってきた。寒そうに周りを見回した。とにかく寝る場所を探さなければ。門の上に登るはしごが目に入った。門の上に寝る場所があるかもしれない。男はゆっくりと登っていった。しかし途中で急に足を止めた。門の上に誰かいる。明るい。明かりがちらちらと動いている。男はそっと静かにはしごの一番上まで登った。そして首を伸ばして門の上を見回した。見ると門の上に 死体がいくつも捨ててあるのがわかった。明かりの当たるところが少しだけなので、いくつ捨ててあるのかはわからない。ただ、裸の死体と着物を着ていく死体があること。男も女もいることがわかった。その死体は、口を開いたり、手を伸ばしたりしたまま、人形のように動かなくなっている。そしてその死体からは、嫌な匂いがしている。男は、思わず鼻に手をやった。がその時、死体の中で何かが動いた。驚いて、息をするのも忘れてしまった。それは、背が低く、痩せた白髪頭の猿のような老婆であった。老婆は、火をつけた松の木を片手に持って、ある死体の顔を上から見下ろしていた。死体は、髪が長かったので、多分女の死体だろう。男は怖かったが、何をしているんだろうと思って、老婆をじっと見ていた。老婆は、明かりを床の板の間に刺すと、死体の頭から髪の毛を一本、一本抜き始めた。男は、老婆に激しい怒りを感じた。死んだ人から髪の毛を抜く？なんてひどいことを。ああ、恐ろしい。さっき男は門の下で食べ物がなくて死ぬか泥棒になって生きるか考えていたが、今ならはっきり死ぬ方を選ぶだろう。男は両足に力を入れて、はしごから門の上へ飛び上がった。そして、刀に手をかけながら、老婆の前へ歩いていった。老婆はとても驚いて、飛び上がって逃げ出した。どこへ行く？男は、逃げる老婆の前に立っていった。老婆は、男を押しのけて行こうとする。男は押し戻す。二人は死体の中で何も言わずに押したり引いたりした。しかしとうとう男は老婆の腕を掴んで倒した。老婆の腕はとても細かった。男は言った。何をしていたんだ。言え、言わないと。男は刀を抜くと、それを老婆の目の前に出した。しかし、老婆は何も言わない。目を大きく見開いて、ブルブル震えているばかりだ。男は、そんな老婆を見て、だんだん落ち着いてきた。私は役人ではない。お前を捕まえたりしない。ただ、この門の上で何をしているのか聞きたいだけだ。老婆は大きく開いていた目をもっと大きくして男の顔をじっと見た。そして低い声で言った。この髪を抜いてな。この髪を抜いてな。売ろうと思ったのじゃ。老婆の答えを聞いて男は、なんだ、そんなことだったのか、と思った。すると、前に感じた老婆への怒りが戻ってきた。老婆はそれに気がついたようで、こんなことを言った。死んだ人の髪を抜くということは悪いことだ。でも、 ここにいる死人たちは、みんなそれぐらいされてもいい人間ばかりだ。この女は、蛇の肉を魚だと嘘をついて売っていたんだ。病気で死ななかったら、今でも嘘をついて売っていただろう。だが私は、女のしたことはそれほど悪いことだと思わない。それをしなければ、この女は生きていけなかっただろう。仕方なくやったことだ。私が今、髪の毛を抜いたのも同じだ。それをしなければ、私も生きていけない。仕方なくやっているのだ。この死んだ女も、わかってくれると思う。老婆の話を聞きながら、男の心にある気持ちが生まれてきた。それは、門の下で男が決心できなかったことである。それは、この門の上に登って老婆を捕まえた時の気持ちと反対の気持ちである。この時、男の心には、食べ物がないから死ぬということは考えられなくなっていた。生きるためには、どんなことでもするしかない。老婆の話が終わると、男は、本当に悪いことだとは思わないのだな、と言った。そして、老婆の着物の襟をつかむと、また言った。では、私がこの着物を取っても怒るな。私も、そうしなければ生きられないのだ。男はさっと老婆の着物を取ってしまった。そして足をつかもうとする老婆を死体の上に蹴り倒した。そして急いで着物を持ってはしごを降りていった。老婆は死んだように倒れていたが、しばらくすると、ゆっくり裸の体を起こした。そして、はしごの上まで行って、門の下を見た。そこには、真っ暗な夜があるだけである。男がどこへ行ったか、誰も知らない。トロッコ。もうずいぶん昔のことだ。小田原と熱海の間に鉄道が通ることになり、工事が始まった。土を運ぶのにはトロッコを使う。山の方でトロッコに土を乗せ、その後ろに人が乗って山を降りてくる。トロッコが止まると、土を下ろす。そして、軽くなったトロッコを、今度は押しながら、また山の方へ登っていくのだ。良平は、近くの村に住んでいる8歳の男の子である。良平は、毎日トロッコを見に行った。ああ、トロッコに乗ってみたいな。乗れなければ押すだけでもいい。2月のある夕方のことだった。良平は弟と弟の友達と3人でいつものようにトロッコを見に行った。あたりはもう少し暗かった。トロッコのそばには誰もいない。良平は言った。ちょっと押してみよう。三人はトロッコを押してみた。すると、突然、ゴロリ と大きい音がして、トロッコの車輪が動いた。良平はこの音にびっくりしたが、二度目の車輪の音にはもう驚かなかった。ごろり、ごろり。三人はトロッコを押しながら、ゆっくり線路を登っていった。20メートルぐらい押して、少し高いところに来ると、トロッコは三人の力では、いくら押しても動かなくなった。良平は弟たちに言った。さあ、乗ろう。三人はトロッコの上に飛び乗った。トロッコは最初はゆっくり、それからだんだん早く線路を降りていった。目の前の景色がどんどん後ろへ飛んでいく。夕方の風が顔に当たる。足の下でトロッコが揺れているのがわかる。良平は嬉しくてたまらない。しかしトロッコはすぐに元のところに戻って止まってしまった。さあ、もう一回押そう。良平は弟たちと一緒にまたトロッコを押し始めた。しかし、まだ車輪が動かないうちに、突然誰かの足音がした。そして、その後すぐに大声が聞こえた。おい、お前たち、トロッコに触ったな。後ろを見ると、そこには怖い顔をした背の高い男が立っている。良平は弟たちと一緒にすぐに逃げ出した。それから10日ぐらい経ってから、良平は昼過ぎに一人でまたトロッコを見に行った。すると土を乗せたトロッコの他に木を乗せたトロッコがもう一つの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人の若い男だった。良平は二人を見て、この人たちなら叱らない、と思った。そしてトロッコのそばへ走っていった。おじさん、押してあげようか。良平が言うと、二人のうちの一人がトロッコを押したまま思った通りの返事をした。おう、押してくれ。良平は二人の男の間に入ると一生懸命押し始めた。お前は力があるな。もう一人の男も良平を褒めてくれた。しばらくすると線路が平らになってだんだん押すのが楽になり始めた。良平は心配になった。もう押さなくていいと言われるかもしれない。しかし男たちはそのまま黙ってトロッコを押していた。良平は心配でたまらなくなって男たちに聞いてみた。ずっと押していていい？もちろん。二人の男は同時に返事をした。良平は優しい人たちだ、と思った。どんどん押していくと、また線路が上りになった。線路の両側にはみかん畑があり、黄色いみかんが日の光を受けている。上りの方がいい。ずっと押させてもらえる。良平はそう考えながら、力いっぱいトロッコを押した。みかん畑の間を登っていくと、急に線路は下りになった。一人が良平に、さあ乗れと言った。良平はすぐに飛び乗った。三人が乗ると、トロッコは走り出した。みかん畑の匂いを感じながら線路を降りていく。 押すよりも乗る方がずっといい。良平は羽織に風を受けながら思った。そしてこうも考えた。行きに押す時間が長ければ、帰りに乗る時間が長くなる。しばらくするとトロッコは静かに止まった。三人はまた重いトロッコを押し始めた。だんだん林の中に入っていく。線路が見えないくらい木の葉が落ちている場所もあった。そこをやっと登り切ったら、今度は遠くの方に寒そうな海が見えた。良平は、その時急に、遠くまで来すぎてしまった、とはっきり感じた。三人はまたトロッコに乗って林の中を走っていった。右側に海がずーっと見えている。しかし良平は、もうさっきのように面白いという気持ちにはなれなかった。もう戻ればいいのに。良平はそう思ったが、仕事が終わらなければ、トロッコも良平たちも帰れないことはもちろんわかっていた。その次にトロッコが止まったのは、山の近くの茶店の前だった。二人の男はその店に入ると、店員と話しながら、ゆっくりお茶を飲み始めた。男たちがなかなか出てこないので、良平は一人でトロッコの周りを回ってみた。よく見ると、トロッコは随分汚れていた。しばらくすると、男たちが店から出てきた。そして良平に、新聞紙に包んだお菓子をくれた。良平は男の顔も見ずに、ただ、ありがとう、とだけ言った。しかしすぐに、それでは相手に失礼だと思って、もらったお菓子を一つ口に入れた。お菓子は新聞紙の匂いがした。三人はトロッコを押しながら、ゆっくりと線路を登っていった。良平は手ではトロッコを押していても、心では他のことを考えていた。線路を登りきり、向こう側に降りると、またさっきと同じような茶店があった。男たちがその店に入った後、良平はトロッコに座って、帰ることばかり考えていた。店の前には梅の花が咲いている。梅の花が受けている夕日はもう消えそうだ。もうすぐ夜になる。良平はそう考えるとぼんやり座って待っていることができなくなった。トロッコの車輪を蹴ったり、一人では動かないとわかっているのに、一生懸命トロッコを押してみたりした。ところが、男たちは店から出てくると、こう言った。お前はもう帰れ。俺たちは今日、この向こうで泊まるから。帰りが遅くなると、うちの人たちが心配するぞ。良平は何も言えなかった。もうすぐ暗くなること、とても遠くまで来てしまったこと、その道を今から一人で歩いて帰らなければならないこと、そういうことが急にはっきりわかったのだ。良平は泣きそうになった。しかし、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではない、とも思った。良平は、若い二人の男たちに頭を下げると、今来た道を走り出した。 良平は何も考えずに線路のそばを走り続けた。そのうちに持っていたお菓子が邪魔になることに気がついて、そのお菓子を道に投げ捨てた。そしてそれと一緒に履いていた草履も脱ぎ捨ててしまった。すると足の裏に石が当たって痛かったが、足だけはとても軽くなった。良平は左側に海を感じながら、線路のそばを走って登っていった。時々涙が出そうになった。林を通り過ぎると、さっきまで赤かった夕方の空ももう暗くなっていた。良平は不安でたまらなかった。行きと帰りでは景色が全然違うのも不安だった。すると今度は汗で着物が濡れていることに急に気がつき、羽織も脱ぎ捨てた。みかん畑まで来た時には、あたりはすっかり暗くなっていた。死ななければいい。良平はそう思いながら、転んでも転んでも走っていった。暗い中に、やっと工事の場所が見えたとき、良平は泣きたくなった。しかしそのときも、泣かずに走り続けた。村に着くと、もうどの家にも電気がついていた。道にいる女たちや、畑から帰ってきた男たちが、良平が苦しそうに走っているのを見て、おい、どうした？と話しかけた。しかし良平は何も言わずに店や家の前を走り過ぎた。自分の家の中に飛び込んだ時、良平はとうとう大声でわっと泣き出した。良平が泣くと父も母も集まってきた。母は良平の体を両手で抱いた。しかし良平は泣き続けた。その声が非常に大きかったので、近所の女たちも集まってきた。そして皆、良平にどうして泣いているのかと聞いた。しかし良平は、何と言われても泣くことしかできなかった。あの長い道をずっと走ってきた。今までの心配でたまらない気持ちを思い出すと、いくら大声で泣いても足りない気持ちだった。良平は26歳の時、妻と子供を連れて東京へ出てきた。今、小さな雑誌社の2階で働いている。良平は時々全然何の理由もないのに、トロッコに乗ったあの日のことを思い出すことがある。全然何の理由もないのに。毎日の生活や仕事に疲れた良平の前には、今でもあの時のように暗い林や線路がどこまでも細くずっと続いている。